皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ。今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということをゴールにしております。この過程を通して同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けてお金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日はですね、円安がね、なんか悪者みたいになってますけど、逆にいい面もあるんじゃないのというところで話していきたいと思います。ゴールデンウィークのね、ニュースを見ているとハワイ旅行にね行くご夫婦にインタビューをして、どういうふうに過ごされますかとか聞いて、お粥を持ってきたんですみたいなね。なんかもうあっちで外食をすると高いから、自炊をしてね、旅行を楽しみますみたいな人を取り上げてね、やっぱり円安が悪いみたいな報道があったなと思います。実際にね、丸亀製麺、現地にある丸亀製麺うどん屋さんですけど、1杯2000円するとかね、いうことが事実としてはあるみたいですけど、まあ、日本円換算してしまったらそうかもしれないけど、もうドルはドルで受け入れた方が楽しく旅行できるんじゃないかなとか思いつつ見てました。で、じゃあ、円安が悪いだけなのかというと、いや、そうでもないよな。恩恵を受けてるところもあるよなっていうことで、話してみたいと思います。それは何かというとですね、我々が買っている、私が買っている、全世界株式であったり、全米株式であったり、ね、S&P500 に連動するような投資信託っていうのは、実は現地のね、S&P の元々のベースで見るとそこまで値上がりがしてない。しかしながら円換算をすると 20% ぐらいね、今年上昇しているよねっていうことです。で、新NISA でね、人気の S&P500 とかオルカンと言われてるね、全米株式っていうのは、実は今私たちは日本円で買っていますけれども、円をドルにね換算して、米国株だったり全世界株っていうのを買っています。つまりですね、円安が進めば円換算によって自分たちが持っている投資信託の評価額っていうのが値上がりしてるってことですよね。で、実際に S&P500 は直近年初来ですかね、6.9% のプラスなんですけれども、円換算で見てみると 20% ね、値上がりになっているっていうような形です。で、昨日もね、1ドル160円をつけて円介入、日銀の介入があったんじゃないかみたいに言われてますけど、円安になればなるほどその評価額っていうのは円換算すると上がっているっていうことです。で、円安になれば評価額が増える。で、外貨預金をしている人も評価額が増えるみたいな感じですよね。で、この投資信託を買っているっていうことは、さっきも言いましたけど、円を売ってドルを買うっていうようなことをしているわけですよ。で、今外貨で持ってた方が有利じゃないかっていう話もありますけど、私もね、実際コロナが始まった時に円を売ってドルを買いました。それはちょうどコロナになってしまって亡くなってしまったんですけど、友人がですね、海外で結婚式を挙げるということで、じゃあそろそろお金をね、外貨にドルに変えておくかと言って変えました。で、ただコロナのニュースが出て、どんどんとこの為替相場がね、円高に触れてました。で、私が買った時は1ドル105円だったのかな。で、105円だったんですけど、まだこのコロナのね、どうなっていくかわからない状況の中で、海外旅行もないよとかね、人の移動もなくなったよっていう時に、じゃあもっとね、1ドルが100円だったり、もしかすると190円とかになっちゃうんじゃないかということで、105円でもちょっと高いなということで、少しセーブしながら買っていたような記憶があります。それが今考えてみるとね、あの時なんで買っとかなかったんだよというような気持ちにもなったりします。今160円だから、3 ドル分で2ドルみたいな感じで買えたのかな、私が買った時は。だからね、あの時にもっと買っておけば、今日本円にね直すともっとお金増えてたんじゃないかって思います。で、この投資信託もですけれども、今買ってたらね高値掴みなんじゃないかって思うかもしれません。ただコツコツとね積み立てをして買っている分には、平均してね、この評価、取得金額っていうのが平均で鳴らされていきますから、いくら高いところで買ったかといっても、これからどんどんね円安が進むとか、あとはこの S&P500 だったりオールカントリー評価額が右肩上がりに上がっていく上では、今日が一番安い日っていうことが実際に起こる可能性も高いです。なのでですね、まあ円安だからとか、今米国株上がっているから下がった時に買おうとしていると、あれれれ、買おうとしていた時が一番安いタイミングだったのかもっていうことになりかねないっていうことですね。だからまあ円安だからとか、もっと下がる可能性もあるよとか、来年は、来年じゃ今年かは大統領選挙があるから、アメリカのね株式下がるよねとか、いろいろ考えるかもしれませんが、コツコツとね毎月一定額買っていくっていうのが、円安対策にもなるし、自分のね資産を増やすことにもつながっていくんじゃないかなというふうに思います。で、今日のねタイトルの円安のメリットっていうところは、やっぱり、自分のね資産の日本円の評価額、結局多分我々は最終的に日本円に取り崩して、この S&P500 とか全米株式、全世界株式を使っていくと思いますので、あの時に買っておいてよかったな、あの時に買ってたからむしろ資産の増え幅が大きかったなって思える瞬間が来ると思うので、コツコツとね一定額を買い続けていく、で取得金額を平均にならしていくっていうのが、まあ、正解なんじゃないかなと思いますので、将来にね向けてコツコツと資産を貯めている方、ここで足踏みをせず、もう淡々と冷静に毎月一定額を真顔で買い続けるっていうことが、大事かなと、ここが正念場かなと思いますので、ぜひね継続して続ける、市場に長く居続けるっていうことは、常にね言われていることですから、ここをうまく乗り越えてね資産を拡大していくフェーズにできればなと私自身も思っております。ということで今日は以上になります。バイバイ。